はい、はい、私ボンコ原邦彦と申します。生まれは昭和15年6月17日、生まれたところは静岡県の神原です。広島に来ましたのは原爆が落ちる年の、5月か6月頃だと思います。父の仕事が広島に帰りまして、それで家族全員で広島の、船入川口町に住んでいました。原爆が落ちた地点から約2キロのところです。家族構成は父と母と姉、女学校に行ってました。もう一人姉がいまして、それは私の上に姉が2人と兄がいました。ですから家族は6人です。それで兄と下の姉は、当時小学生でしたから、カルガの方に学童の疎開で移っていました。ですから広島に残ってたのは私と父と母、それから女学校に行ってた姉、4人です。被爆当日、原爆が落ちました時、姉と母は勤労奉仕で爆心地付近、姉は女学校からやはり学徒動員で家の片付けなどに爆心地付近に行ってました。二人とも被爆を父が探しましたけど、結局姉のクラスの人は誰も助かっていませんでした。母も分かりませんでした。被爆当日、私は父と母が話して、どうも子供の5歳でしたから足手まといになるんじゃないかということで、じゃあ父が自分のところをいとけいうことで父のところにいたわけです。被爆した時、家の中で私は父のすぐそばにいました。そして父は事務机に座っていたと思います。それでピカッと光った時、父はすぐ私を机の下に、ちょうど横にいたので机の下に押し込んでくれました。その上に父がかぶさると同時に爆風と音が一緒に来て、家がもう窓からドアから、当時私の家は2階建てでしたけど、その2階も吹っ飛びました。爆風のあと外に出たのですけど、家の2階は吹っ飛んでいて、私も父もガラスの破片で血だらけでした。なぜ私の家がその程度で済んだかといいますと、前にレンガ建ての漬物工場がありまして、そのレンガ建ての漬物工場の陰に隠れるような形で私の家と隣の家が焼けずに残りました。もう両家とも屋根はなくて、太陽が直接畳に当たるような状態でした。それで隣の人も怪我はしてましたけど、一緒に裏の川に行って血なんかを洗ってまた家に帰ったような状態です。それで何時間かした後ぐらいですかね、空が暗くなって、もう前の周りは全部焼けてましたし、 黒い、要するに黒い雨というのが畳の上にポツポツ落ちたのをよく覚えてます。
どういう感じだったんですか、黒い雨っていうのは。
なんかもうべっとりとして、今でいうコールタールみたいな感じですね。そういう大粒でした。畳の上にベタベタっとくっつくような感じでしたから。それでもう一つ、まあ私たちが生きて動いてるいうことでしょうか、焼けなかったいうことで、まあ鶏が5、6羽と鳩がどこから飛んできたのか知らないけど、飛んできてずっとそこにとどまってました。それは10日ぐらいして、誰か私の鶏だ言うて取り来た人がいると父が後から話してましたけど、そういうような生き物が生きてるというところに、やはり鳥とか葉というのは自然の法則ですか、より集まるんじゃないかという感じを受けました。これは後からのことですけど。
その血だらけになったっていうのはどういう、
ガラスが破片、ここにも破片の跡がありますけど、父の背中はもう白いシャツが真っ赤になってましたし、頭も真っ赤でした。まあね、まあ包帯を巻かれたんです。後から包帯、ガラスを抜いて包帯巻かれたんでしょうけど、その時もお前泣かなかったなあ言って父が言ってました。だからやはり相当なショックじゃなかったかと思うんです。まあそれから前が道でしたから、そこを通る人がみんなやけどしてね、手をこういうふうにして皮がここにこうぶら下がってるんですよ、手の皮が。顔も半分焼けた人とか、こちらは綺麗なのにこちらが全部焼けた人とか、そういう人が、まあ、水を欲しいって歩いてたのをちらっと覚えてます。
僕もこういうふうにしたっていうのはどういう、
皮が当たると痛いんじゃないですかね、女の人男の人、あんまり多くはなかったんですけど、家から見ますずっと焼けた電車通りにはたくさんの人がこうやって歩いてたのを覚えてますし見てます。当日の様子はそのぐらいですかね、僕は覚えてるのは。翌日父が母とか姉を探しに行くので、僕を置いとっても仕方ないから自転車の後ろに乗せて連れてったんですけど、途中瓦礫とか人の死体とか焼けただれた死体とかたくさんありまして、とても自転車で歩けるような状態ではなくて、ずっと自転車の跡について死体避けたり、そういうような状態で、爆心地の相生橋の近くとか寺町横川方面まで探したのを覚えてます。電車の中でも焼けただれた人がたくさんいたり、それから大きな木に木のてっぺんが燃えているのとか、寺町の墓が倒れている様子などもよく覚えてます。それから相生橋の上から見た川の中にたくさんの人が浮いて流れてた、両岸にもたくさんの人が死んで波に打ち寄せられてたっていうのを今でも覚えてます。それから防火用水のそばで水飲みに来て息絶えた人とか、もう体が真っ黒になって道端に倒れてる人という、本当に無残な姿を目に見て心に今も忘れません。 それからまあ3日目には父がこんなものを地獄を見せてはいけないというので兄と姉が学童疎開しているカルガに私を連れてってくれました。確か汽車が通れないと思ったのか自転車の後ろにつけて私を運んでったと思います。そこのカルガのお寺で腕の治療をみんなで押さえつけられて用心を流して治療されたのをよく覚えてます。そしてその治療を受けた後大豆の行ったのをねもらったりしたのをまあよく覚えてます。
ちょっといいですか、はい、見るとき僕の方見て、はい、いいですか。じゃあお姉さんとお父さんがいるところ
で
海外行かれたの。
はい、姉さんと兄さんがいるとかね。
そのお母さんとお姉さんは
結局分からなかったわけです。
何一つお父さんと一緒にさ、その時のことはちょっとお父さんと一緒にいろいろお母さんとお姉さんを探しに行って、
はい、
どういう感じだったんですか。
そうですね、父と一緒に母と姉を探しに行ったのですけど、結局父はまあ最初学校に訪ねて行ってどこら辺に行ったかいうのを聞いてきたと思うんです。それは知りませんけど、そしてだいたいどの辺りっていうので探し行ったと思うんですけど、もう全然焼けてまさに焼けてるし何も残ってません。死体だけが転がっているような状態でまだ煙も出てますし道路も熱いようなところもありましたし、まあ父も母を探しに僕をカルガに連れてった後ずっと探して歩いたらしいし、あとは死体処理の仕事にずっと携わったと言ってましたから、それは無念だったのではないかと思います。多くの人がそういう苦しみを味わってたと思います。
その時にやっぱその時何歳
5歳。
だけどどういう、
まあどういう、いうかその時はもうなんていうのかな、母が亡くなったということも姉が亡くなったということもあまりわからなかったという状態だったんですね。まあ どうしてこういうふうになったかいうようなことをこんなに多くの人が焼けて苦しんで、まあそういうことがまあ後から考えるとどうなんですかね、許されるのかなというような感じは受けましたね。
それやっぱそのちょっとも
う
ちょっと年取ってから、
そう年取ってから、その時はもう一生懸命父にすがってたっていうような状態です。
お父さんはやっぱり無念だったって言われましたけど、ね、
そうですね、やはりたくさんの人を 担架で運んで集めて重油をかけて焼いたりするのを手伝ってましたから、そういう当時は軍国主義で日本は勝つと言われてみんな頑張ってたのにこういう状態になったことが無念じゃなかったんじゃないかと思いますね。
お骨もやっぱ何一つも
使って、何一つも使ってます。
そういう方の中では結構集団そういうところ灰だけを集めて持って帰るという、
それも確か父はしてません。だから今父と母同じ墓にいますけど、母も姉も遺骨も灰もありません。
それはじゃあ毎年お母さんとお姉さんのお墓には。
そうですね、船入りにありますから、ずっと兄が今管理してますし、毎年まあ兄は参ってくれてます。
それじゃあその後にじゃあ疎開されて、
その後ですね、私はまあ兄弟みんなですかけど、父の本家があります島根に疎開しました。父は広島でずっと仕事してましたし、それでまた今度広島に帰りまして、八木で小学校を入りました。八木でずっと生活してました。それでまあ八木に来てから体中に大出来ができてね、もうそれが治らないんですよ。もう体中手から足からもう頭の中までできるような状態で、それでなかなか治らなかったのを覚えてます。青い海が出てね。
それは被爆遺構症なんですか。
さあどうですかね。まあ、あまり痛くはなかったんですけど、水は出るし海が出るし、そういうことでもう体中手の先から、足なんかまだ切符があるとこもありますしね、そういう状態。それに体が弱くて結局小学校の4年生の時肺心中で1学期間学校を休みました。
肺心中というのは、
肺病の始まりですね。まあそういうような状態でした。
それはその時周りの人から
原爆にあったとかそういうことは小学校でも誰も言わなかったですね。そういう話はしませんでした。それでまあ私はブラジルに来て何年かして日本に帰った時、その小学生の友達が実はわしも原爆を取ったんじゃ言うて、そういう話を聞いて、はあそうだったんかいうようなことで、同級生の中でもそういう話は出なかったですね。
隠すべき。
そうそう、そういうことでしょうね。みんなそういう話はしなかったです。
映るとか思われたんです
か。それは思わなかったですね。
やっぱその時で小学校の時は結構それにかなりですね、何年生ですかね。小学1年2年、
それで朝礼で倒れたりね、まあそういう体は弱かったです。
それかなり痛いです。辛いというか、その小学校 の青春期のちょっと前に、そういう感
じで、まあそうですね、学校に行けなかったいうのはちょっと辛かったですね。朝医者が朝10時から3時までは絶対外に出てはいけない、家の中におるいうことで、 あの肺病がひどくなる可能性があるからいうことですね。日に当たってはいけない。
日に当たっちゃえば肺病には良くない、
はい、でしょうね。まあ医者の言うことを守って家で寝てたりしてましたね。
でお友達とかはどういう、
まあお友達は学校から帰ってきたらみんな一緒に遊んでましたよね。
特にだろう、だからそのそういうのがあったからなんかいじめとかそういうの
も、ああそれはありませんでした。まあ田舎の学校ですし。
それで小学校を出られて、
うん、それで中学校行って体鍛えにはいかんいうんで、まあ、あの陸上なんかやりましたね。それからその後高校に行って、高校を出た後あの建設省の産業開発青年隊っていう、まあ、地産難対策の訓練所があったんです。そこに入りまして1年間訓練を受けて、その後
どのような訓練ですか。
土木の測量とか、それからブルドーザーとか、あー建設機械の運転とか、土木 の、 あの施工方法の勉強なども、午前中は現場に出て午後から夜の10時まで勉強するという全寮制の訓練所でした。そこで覚えたことで、当時海外移住班って言って、建設省からブラジルに移住できるいうそういう組織でしたから、そこで訓練した人は移住できるということで、私も応募して、まあ、ブラジルに来たようなわけです。
それは何歳の時ですか。
20歳、20歳、
一人でそれはなぜブラジルに行きたかったのか
ということはですね、やはりね、僕自身の中で被爆してるっていうことがありましたし、小さい頃肺病やったりして体があんまり丈夫でなかった、あんまり長生きできないんじゃないかいう気持ちが自分の中にあったわけです。それじゃあ世界中、まあ、どこでもいいから、見てみたいという希望もありました。最初はアメリカに行こうと思ったんですけど、それは行けなくて、次にカナダに行こうと思ったけどこれも行けなくて、結局ブラジルに来たようなわけです。まあですから、まあ、30ぐらいまで生きたらまあいいんじゃないかいうような気持ちもありました。
その当時からもすでに病気してたから、
はい、
そういう覚悟っていうか、そういうのが、
はい、まあそれだからなるべく多くのものを見てという気持ちですね。
でもその恐怖とかがあったからじゃなくて、その広島にいたのはなんかそういう、
もうそれから原爆というものにから逃れたいっていう気持ちもあったんじゃないかと思います、今考えると。ですからこの被爆者協会がブラジルでできた時も、僕は初め全然参加しませんでした。何年かして森田さんのところを訪ねて参加したようなわけで、
今現在ちょっと、じゃあブラジル渡ってからの話、
ブラジルに渡ってからは、まあ、
じゃあ必要にもう一回言うけど、20歳で一人でっていう、
はい、それでまあブラジルに来て農場に入って2年ぐらい農業を覚えましたか。原始林の中ですから、大きなこんな大木を切ったりして農場を開いて、その後、綿を植えたり、南京豆植えたり米を植えたりっていう 仕事を少し、まあ、覚えた程度で、その後サンパウロに出てきて、まあ、農業組合に働いてました。
じゃあサンパウロです
か。はい、サンパウロで。
日本人のあれコネクションで
関係ない、まあ、日本人農業組合いうのは当時の農業組合いうのは何か所かありましたけど、大抵日本人の農業組合でそこで働いてました。それから一度10年ばかりして、あの日本に帰って、それからまたブラジルに来て、まあ日本に帰って6ヶ月ぐらいいたんですけど、それからまたブラジルに来て。
それは何しに日本に行かれたんですか。
ですね、僕は農業組合いる時、放送関係の仕事をしてましたし、ちょっとテレビ、こちらでもカラーテレビが始まる頃で、その技術を少し覚えてこようかというような気持ちで行ったんですけど、まあそれもあんまりできず、こちらへ帰ってきて、やはり日本に帰ると広島へ帰ったら原爆のことなんかやっぱり見るし話も聞くし、どちらかというと嫌でしたから、またブラジルに来ました。
広島へ帰られてもそういう原爆のことは行かなかった。
行きました。やはり
資料館の
方も、資料館も行きました。それでも当時のことを再確認したいような感じですかね。
どういう気持ちでしたか。
まあその時、結局人間っていうのは何だろうかと、まあ僕はその当時30の時帰ったんですけど、自分は30まで生きればいいなと思ってたのが、30で再確認のために日本に帰ったっていうか、そういうことなんです。そして原爆のことを見て、人間の歴史いうのは結局あの戦争の歴史じゃないですか。常に戦争が起こって、そして多くの人が死んで、そして女子供はそれに巻き添えになって苦しんでいる。これが人間の歴史じゃないですか。そういうことを強くその時感じました。それを止めることは今でも今考えてもできないんじゃないかと思うんです。その原水爆禁止とかいろいろ言われてます。しかし今でもアメリカは新しい原爆を作ることを一生懸命考えてますし、中国だって現実に戦費をものすごく上げて自分の国を守るのか攻撃するのか、し外を攻撃するのかし知りませんけど、軍事費はどんどん上がってますね。そういうことを考えると、人間っていうのは一体何だろうかというようなことを私は思いますね。結局この地球に人間が生まれて何千年か経ってるけど、人種、そして宗教、そしていろいろな諸々の人種の中の、例えば日本で言えば国会の党派、こういうものに分かれて自分の主張をするだけが人間の姿かなというような感じもするんです。その力を誇示する、それに従わないものは殺していく、これがまあ動物の世界は弱肉強食と言われますけど、人間の世界も結局 それじゃないんかなっていう感じを持ってます。救えるのは一体何だろうかと今でも僕は分かりませんね。まあそういう確認をしたっていうのが30歳頃です。それで日本に帰ればやはり親戚とかいろいろとかはしがらみがあるじゃないですか。ブラジルに来たら結局自分一人です。自分の力だけですよね。そういうことで、まあ、また再渡航して、いろいろな仕事をしました。主に職人関係とか測量とかそういう仕事をしました。職人関係の仕事をしたというのはその当時からあのチェーンソーなんかが発達してきまして、原始林の僕ら来た当時は斧で木を切ってたんですけど、チェーンソーで切るようになるとものすごい速さで原始林がなくなっていったわけです。これじゃあ将来この国いや世界が砂漠になるんじゃないかという感じを受けました。そのためにも植林というのは木を植えて水を蓄え人間の生活を支えるのは大事じゃないかと思って植林の仕事を仕込んで何年かやってます。その間に、まあ、会社を作って会社を閉めたり、測量会社を作ってまたそれを閉めたりとかいろいろ長いことやりました。
その職人とかそういう自然に対する感謝ですか、
はい、
っていうのはやっぱそのそういう現場とかそういう先ほどの人間は何だ、何だろうという質問が湧いてから
そうですね、はい、そういうことですね。まあ人間が生きるにはやっぱり自然が良くならないと人間が生き残れないのではないかという気持ちです。少しでも緑を増やしていけたらなという気持ちが今でもありますし、今もまあ友人たちと竹の植林についていろいろと研究してます。日本では竹は邪魔になってますけどこちらではこれからどんどん砂漠を防ぐ意味でも竹を植えてったらいいのではないかと、リオグランデブラジルのリオグランデ州で砂漠化が進んでるとこで実際に何種類かの竹を植えて今実験もやってます。
そのご家族こちらに来てから結婚、
結婚しましたけど子供は生まれません。ですから今妻と二人です。
日本人の
方、こちらの日系の三世です。
何年ぐらい
89年ですか。その前に一度結婚してその妻は亡くしてますから。
それで事故か。
いえいえ脳腫瘍。
でもその植林をされてるのはその会社の
一辺、会社でなくてもそういう希望者がいたらその人のとこに教えに行くというような形で、
コンサルみたいな、
コンサルみたいな苗の手当てとかそういうこともやってます。
ちょっと同時にあと
しいたけ、これは8年前に交通事故をした時両足骨折しまして 肋骨も3本ひびがいって、肩甲骨もひびがいって、リハビリで2年かかったんですよ。その間まだよく死ななかったな、生かされてるなという感じで、まあこれからどうしようかなと思いましてね、まあ生活にはあまり困らなかったので、これが機会に被爆者のことを少し、森田さん一人でやっとられるから協力してあげようかという気持ちになりましてね、それから被爆者協会のことを少し森田さん の手助けをして今日に至っているわけです。まあそれと同時に椎茸の栽培もやって、これ健康食ですから、これをみんなに食べてもらえたらと思いまして、椎茸の栽培もやってまして、それはずっと今でも続けています。
それで森さんと手助けを始めるようになったら、やっぱその交通事故があって、
そうその2年過ぎて、今森田さんの手助けをするようになって5年ぐらいですかね。
それはどういう、でも昔はそれ以前はやっぱそのお前その現場のことはあんまり関わりたくないっていうところから、その、はい、今かなり活動的にその現場の話して、もう毎日のようにその現場の話を聞いてるわけじゃないですか、はい、それはどういうその心境の変化
というのは、結局交通事故の時死んでもおかしくないのが生かされてるというのは、これなんかしなきゃいけないんじゃないかなという思いがあって、まあ森田さんからいろいろ年取った被爆者のことをそれ以前にも聞かされてましたし、そういうことの手助けが少しでもできれば、まあこれに越したことはないわと思って、それから森田さんに話してそういう手助けをやってるわけです。
今一応じゃあどういうタイトルなんですか、ここではどういう役目をされてるの。
まあ一応理事ということで、いろいろ皆さんもうお年取られてて、書類も書けないし、そういうことで書類の代筆をしたり、出す書類を、ポゴの書類を日本語に翻訳したりとか、そういうことをやってます。
週毎日、
週まあ月曜水曜木曜、まあ週に3日ぐらいここに来てやってます。
実際こういうことされて、ね、日本にも行かれてるんですよね。
はい、それでまあ日本で森田さんの裁判がありまして、今年で続けて4年生かしていただいてます。
どういう感じですか、日本に帰るときは。
日本に行って本当に日本の支援の方々の皆さん、被爆者でもない方が、被爆者の海外に住んでる被爆者のために、本当に親身になって支援してくださる姿を見て本当にありがたいと思います。こういう人がまだ日本にもいらっしゃるということ、その反面政府のお役人なんていうのは本当に何て言いますか、自分の城を守るために決められたことしかやらないっていうこと、自分がこの人たちのために本当にこの人たちのためにやらなければいけないっていう感じで仕事をしているとは、私は外から見て思えませんし見えません。ただ自分の国が決めた方針だけを守っている、それだけですね。残念ですけど、
そういうのを見てどう思われるっていうか、その将来的に希望を、
やはりそういうところに働いてる人は自分の意思っていうものは出せないんですかね。意思を出すとクビになるとかそういうことなんだろうと思うけど、しかし人間としてどうなんですかね。そういうものに反発してこうやってやろうというような考えの方がお役人にはいないのですかね。例えば広島市長、長崎市長にしろ、世界に向かって、いろいろと言われますけど、実際に在外の被爆者に対しては自分からは動いてくれてないっていう思いがあります。
皆さんはやっぱりその在外被爆者としてはどうなんですか。その日本どういうふうに感じられますか。日本の役所は在外被爆者に対しても、日本の役所の一般的にですね、在外被爆者に対しての対応は。
そうですね、個人的に話すとそれはいいんです。しかし皆さん日本に行っていろいろそういうところで帰国治療なんかされても、お医者さんはその被爆者のことについてあまり知らないし、今はもう若いお医者さんで当時の被爆者のことはもう全然覚えて、話は聞いてるんでしょうけどそんなに知らないし、その病気についても詳しくは話してくれませんようなこと、いろいろ日本に帰って治療を受けた人も言ってますね。ただ僕が驚いたのは、こちらから医師がブラジルの医師が広島長崎に研修に行くんですけど、それでその広島長崎の医師に被爆当時のことを聞いて、被爆者のことを聞いても本当によく知って答えてくれる医師が少ない、ほとんどいないって。それは医学的なことはよく教えてくれますけど、被爆当時のことは、被爆者のことはあまり話してくれないのか知らないのか、勉強不足じゃないかっていうようなことをブラジルの医師が日本に研修に行ってそういうことを言われてる方が多いということ、非常に僕は残念に思います。
今その核が、アメリカに限らずですね、核の脅威というのは冷戦よりも高まってると言われてるんですけど、そういうことについてどう思われますか。その実際にその唯一その市民の頭の上に落とされた核爆弾を体でやめた被爆者の方の一人として、そういうのはどう思われるか。
そうですね、今世界に核が4000発ですか、そのぐらいあると言われてるんですけど、まあ米ソがその核を少なくするいうことについていろいろ話し合われて少しは少なくなったようなんですけど、これは何て言いますか、廃絶に向けて本当にその米ソ、それからイギリス、フランス、中国、そういう方、上に立つ方がどのように考えておられるのか、そのことだと思いますけど、人間としてその人たちは 世界の核を本当になくしたいと思ってはいると思いますけど、どういうんですかね、そのいろんな政治というしがらみの上に立ってこれをなくするいうことは彼らは考えていないと思います。ですからこの世界の上から核をなくするということはとても難しいことだと思います。そして今でもイランとか北朝鮮とか核を新しく開発しようという国々も現れていますし、パキスタンとかインドとかそういうとこももう核を持ってます。もしこの核が例えばテロリストの手に渡った時、果たして世界はどういう動きをするか、世界の破滅に向けて突き進むか、それとももう一度核廃絶のために世界の民衆が立ち上がるか、その辺のところは分かりませんね。
我々世界にはもちろんその唯一被爆国としての日本人としてですね、若者として何ができるんでしょうか。
まず皆さんも戦後60年になりました。そして長崎広島に落とされた原爆のことは日本の人も日本の若い学生も世界の若い人たちもほとんど知っていないと思います。そのことを伝えるのがまず第一ではないか。そして世界がこれだけの核を持ってまだ核を作っているっていうことを知らすのも重大なことだと思います。それをまあ南米は核を持たないということを世界に発表してます。そして実際に核を持ってません。この南米が核を持たない、私たちもこの在ブラジル被爆者協会で森田会長をはじめとしてここの学生たちに若い人たちに被爆の実態を話し、そして現在の世界の核のことについてなるべく多く知ってもらうためにいろいろあちらこちらの学校に行ったりして話してます。そして長崎から来られる1万人、長崎で起こされた学生たちによる1万人署名運動をこちらの学校でもやってもらってます。そうやって少しずつでも啓蒙して若い人たちが核のない世界、それは今の学生たち、そのお孫さんたち、子供さんたちにつないでいくために必要じゃないかと思うんです。それをよく知って正しい認識のもとにみんなで協力して核廃絶のために頑張っていってもらいたい。そのために私ら被爆者はできるだけの被爆体験を話していきたいという気持ちはあります。
あと2つだけ質問があるんですけど。
いいよ、そっちさえで。時間が今12時ちょっと前だから。
あ、分か
る。構わん、その
12時
分かりました。次第。たの？
はい。
はい、どうぞ、ごゆっくり。
そうですね。なんか被爆者がこういうふうに語るっていうフィーチャーですね。やっぱり皆さん、その皆さんその家族とかその差別とかいろんな問題があってなかなかできなかったと思うんですけど、やっぱその被爆者語るっていうのは重要なことでしょうか。なぜ重要なんでしょうか。逆に言えば。
そうですね。あの被爆者が語るっていうブラジルの場合もそうですけど、50歳、60歳代になってようやく被爆者が語り始めました。それというのは、あの自分の子供、孫が、子供が結婚して、無事に結婚して子供ができた時点で、みんなああよかったって安心して、被爆ほとんどの被爆者がそう言っておられます。フグが生まれなかったというようなことで、あ、まあよかったよかったっていうことで、その方たちが大きくなって、あの孫も生まれて、そして自分がもう子供の世話になる時に自分の被爆体験を子供にも話したという人が割と多いんです。そしてそれからあの70歳80歳になる頃に子供の世話になりながら被爆体験を、もう絶対こういうことが起こっちゃいけないっていう思いで語っておられるのが今の被爆者の姿ではないかと思います。なぜ必要かといえば、それは人間が落とした原爆というのは何て言いますか、結局力のあるものが罪のない人を、幼い子供や女の人、当時のことですけど、それを抹殺した、焼き殺したということですね。その科学か命か、よくわからないんですけど、科学がどんどん進歩してダイナマイトを作られ、そしてその後最終的には原爆が作られ、水爆が作られ、これでもって人間が人間を殺して、そして殺した人間の上に自分らを置いて生活するという今の人間の考え方ですか。やはり人類が今までずっと戦争を続けてきたこと、人間が生まれてこなければこの地球上の破壊は なかったのではないかと。ただ自然災害だけ、人間が生まれたからこそこの膨大な人間が戦争で自分の力を得るために殺し合いをした。その辺のとこ私はよく分かりませんけど、宗教でも救えないのではないかというような気もします。そのためにもどうしてもひどい目に遭った人たちが、そのひどい目に遭ったことを多くの人に語って知ってもらって、二度とこのようなことがないように語るのが必要ではないかというような気もします。
それによってその犠牲者の人が同じ間違いを繰り返さない。
そう、
で実際そのじゃあこれ最後の質問なんですけど、その原爆とはモンさんの、人生の中で何でしょうか、どういう意味を持ったものでしょうか、それによってどう変わったか、それによってどういうどのような重要性を持ったものでしょうか。もし例えば原爆に合わなかったからという、このまあ歴史でそのもしというのはもちろん間違いだと思うんですけど、そう考えてみて、その原爆とは、
私の中で原爆とは結局私の人生の全反省は半分は原爆から逃げて生活してました。そしてここ10年ぐらい原爆と正面から向き合って生活しています。結局人にはそれぞれ運命があるのでしょうけど、その時広島にいて今もここで生かされてるっていうこと、それが私の人生にどのように影響したかいうと、まさに原爆は私の中で 100% 被爆者という、世界で初めて原爆を受けたという被爆者の一人として生きてきたということになると思います。これがもし原爆を受けなかったら私の人生は変わってたかもしれません。受けたから半分は逃げて、半分は少しでもその実態を知ろうとしているということ、これが私の人生だと思います。
そのよくその被爆者の中でその原爆が受けた時に原爆、自分の中での戦争が始まったのその恐怖、それ何、いつ何が起こるか分からない、いつ死ぬか分からない、いつどのような子供が生まれるか分からない、いつ後遺症が出るか分からないというような恐怖との戦いですか。そういうのに関してそういうのも完全に今ではどうですか。
そうですね、私はブラジルに来るとき、まあ30年ぐらいしか生きられないだろうというような気持ちで来たんですけど、結局死の恐怖っていうのは、それは直面しないと分かりませんけど、今の私にはありません。いつ死んでもこれは構いません。多くの 若い人たち、老人、子供、兵隊さん、そして婦人たち、あの原爆が落とされた時、黒焦げになって亡くなった方たち、その時の恐怖に比べたら今生きながらえている私には恐怖というものはありません。亡くなった方、父もその後がんで亡くなりましたけど、母と姉、そして多くの人々、亡くなった方方が苦しんだその思い、それはやはりこの世から戦争をなくすことじゃないかと思います。人の争いを最小限に抑え、皆が手を取り合ってこの地球を守って、子や孫たちが心安らかに生活できる地球にしていただきたいと私は思ってます。
今の若い人に対してのメッセージというの
は、今若い人たちは
特に日本の若い人です、はい、
あの いろんな面で文明が発達して便利になったりしていますが、この地球に今何億いるんですか、60億ですか。その人たちが、その人たちの3分の1は若い人たちです。この人たちは今非常に、私は文明が発達したゆえに苦しんでいるのではないかと思います。それはあまりにも情報が多く、その情報に心がついていってないのではないかと思うんです。ですからもっと自分の身近なことを見つめ、そして自分たちが何をできるかということを深く考えて行動していただきたいと思います。
特にその被爆国、唯一被爆国の日本として、日本人の若者としては、我々は何を、この先何をすべきなんですか。この先も5年10年とかですね。でしょう。その現実的にその被爆者の方も当たられて、もう10、これが本当に10年、20、10年、15年したら本当にもう被爆者がゼロに近くなるっていうのはもう事実ですよね。そういう中で 我々最後に最後のこの被爆者の方が直接触れられる機会のある年代として何をすべきでしょう、何ができるでしょうか。しかもその唯一被爆された国だから、しかもその核の脅威がますます高まっていく。
そうですね、まあ一番私は今の若い人たちにやってもらいたいことは、多くの被爆者の声を聞いて、そして世界に飛び出して世界の若者たちと交流して、そしてそのことを伝え、世界の若者たちを日本に呼んで、実際に被爆者の方々、あるいは資料とか写真とかそういうものを見せて深く分かってもらうこと、そして手を取り合って戦争をなくすこと、原爆をなくすこと、そのことに進んでいただきたいと思います。とにかく世界の皆さんと交流して、よく他の国のことも知っていただきたい。自国だけに閉じこもっていては今はダメだと思います。若いうちに多くの知識を吸収していただきたい。そしてその中から自分を作り上げていただきたい、そういうふうに思っています。
これ何か言いたいことがある
いやいやもう
すいません、難しい話で、
話があ
まりまともに説明できなかったんだけど、
まあ、宗教とかに、
宗教はね、一応カトリックですけど、新教の方です。
プロテスタント
。
教会には
、教会には私の妻がオルガニスタしてますので、毎日曜日は行っています。
ここの近くですか？
いや、ピニアです。はい。
その畑のある方ですか？それはその椎茸の畑のある
方ですか？いやいや、サンパウロです。はい、もうこちらのそういう教会も日系、日本語とポルトガル語に分かれてて、日本語の方はほとんど老人たちばかりです。若い人はいません。
そうですね、私も日本の若者たちこういう話を聞けて光栄と思ってるんですけれども、でも同時に何、もちろんその現実的に何ができるかっていうのは難しい話がありました。そこのところにもし他の若者の人に分かってくれないかなってすごい悩んでるんですけど、それをやっぱりね、シャツこういうのと通して、はい、その若者から見たして分かっていただきたいというのが、まあ、ゴールなんですけど、なかなか